ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの亀井由紀子です。坂下さん、77回目よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組ラストに毎回インフォメーションをね、坂下さんから入れていただいているんですが、その中で動画レッスンっていうものが最近坂下さんからお勧めいただいているんですが、改めてどんなものなのかっていうお話もいただけたらなとオープニングでは思います。
はい、フォニックスっていうのが何なのか言葉も聞いたことがないっていう人が見てもフォニックスっていうのが何なのかっていうのと学習のポイントが何なのかっていうのがしっかり分かるようにまとめたレッスンになってます。
うん、これ何回か前にね、私もバーッと本当に一つの動画につき2、30分ぐらいかな、その長さとしては、うん、もうフォニックスを学び始めている私も楽しめるような内容になっていたので、よくわからないを聞き取れるようになるにはフォニックスが大事だなやっぱりって思いましたね。
そうですね。で、その動画レッスン、まあ、1章から4章まであるんですけれども、うん、こう進むときに皆さんから感想をいただいてるんですけれども、
はい、
うん、その感想も結構たくさん溜まってきましてですね。
おー、はい、たくさんの方がそれを聞いてくださってるってことですね。
うん、
嬉しいですね。
そうですね。ありがとうございます。で、ね、こちらでもお知らせしてるので、ポッドキャストいつも聞いてますっていう方もね、うんうん、感想いただいてるんですけど、やっぱそういう方は、フォニックスのポイントが再確認できましたとか、うんうん、改めてフォニックスがどういうものなのかがすごいよくわかりましたっていうようなコメントをいただいたりとか、
うんうんうん、
あとはもう完璧にゼロから見てくれる人もいるんですね。一回もこの番組聞いたことないよっていう方も、うんうんうん、登録していただいてるんですけれども、
はい、
やっぱり、そういう方はもう最初の神谷さんのような感想。うん、有声音と無声音とかあったんですか、
うんうんうんうん、
とか、あ、なんで今まで自分の勉強がこう話せるに結びつかなかったのかがやっと分かりましたとか。
ね、ほんとね、皆さんそうですよね。学生時代に本当に知りたかったものがたくさん詰まってるのがフォニックス、
うん、そうですよね。なんで早くこれを教えないんですかみたいなね。
もっと早く出会いたかったものの一つですよ、これは。
今ね、こちらの番組もかなり多くの人に聞いていただけるようになったので、まあ、フォニックスっていうのがね、はい、なんかどんなのかっていうのを知っている人は増えてきてると思うんですけれども、まだまだね、うん、聞いたことないっていう人も多いと思いますので、これからもね、一緒にフォニックスを広める活動を、亀井さん頑張りましょう。
頑張りましょう。
すいません。
いやいやいやいや。で、改めて前も、以前もちょっと申し上げたんですけれども、その動画レッスンを受ける、まあ、第4章まであるために、うん、LINE の登録をしてくださいっていうような表示があるんですけど、うんうん、その LINE は、また改めて、坂下悦子っていう LINE のアカウントに登録していただく、うん、お友達登録していただく形になりますので、あれ ?LINE 知ってるよではなくて、そこにまた新しく入れていただけたらと思います。皆様、お手数ですが、はい、よろしくお願いします。
ややこしいんですが、はい、よろしくお願いします。
そんな動画レッスンもね、大人がこうして受けるようになって、やっぱり、こういう、もう、やっぱりフォニックスすごいよ、楽しいよっていうのをお子さん方にも、ね、伝えていきたいですよね、うん、できればね。
うん。そうですね。春休みの期間は、これから中学生になる子供の皆さんへのレッスンが増える時期なんですけれども、
うん、
はい。なので、ここでね、中学に入ると大量のね、単語が。この間もゲスト会の菅沼さんの時も、小学校でやったからみんなこれ書けるよねっていう体がもう、できてるので、まあ、怒涛の単語がやってきちゃうんですけど、しっかりね、この春休みの間にでもフォニックスで英語の単語の基本っていうのが分かってると、これからいっぱい単語を書いたり読んだりもしなきゃいけないっていうのをね、乗り越えやすくなるので、それを私は毎年ね、この時期に頑張って教えてるんですけれども。
おー。
うんうん。はい。で、まあ、 その発音とか文法とかの基本をしっかり抑えるところも大事なんですけれども、他にもね、大事なことってあるんですよね。
基本を抑えることはまず大事。
単語と文法、発音の基本を押さえることは大事ですね。
大事です。
やった方がいいんですけど。
間違いないです。
はい。で、これが大事なのは、まあ、受験？受験は、まあ、とりあえず、絶対これ。
まあ、未来をね、開かないといけないのでね、そこ大事ですよね。
でも、私は一応、受験を合格させるっていうのを特にメインでやってないので 大体うちのスクール来てくださる方は皆さんこう話せるようになりたいっていうゴールをサポートするのをメインでやってるので、うちのレッスンではね、そこをもうしっかりサポートしたいなと思うんですよ。受験、テストが解けるではなくて話せる。コミュニケーションができる。それで、英語をツールとして使って成功するみたいな。
実際それができていない我々、私のような人もいっぱいいますもんね。もう机の上で単語も書いて文章も読んで、で、大学、まあ、高校受験、大学受験、済ましてきたけど、いざ、パッて外に出されたら、英語？わからない。喋れないっていう人いっぱいいると思うんですよ。
本当ですよ。なんか、カメさんいつもわからない、できないって言うんですけど、この番組で引っ張り出すと全部知ってるっていうね。
どこかに入ってるの。だから使いこなせてないんですよね。せっかく学んだものを。
そうなんですよ。で、そうなっちゃう原因の一つでもあるかなっていうのがあって、それをなるべくしないように
ほう。
してるんですね。なんか思い当たるのあります？
私の、わからない。でも、実は知っている。
勉強したとき、どういう感じでしてました？
勉強してたときは、この単語は、この、言われてるか読み方で、この意味っていうのがもう、一個一個をもうポンポンポンポンって置いていったような、何かと何かを紐づけての勉強をしてなかったなとか、ただただ丸暗記っていうのが思い浮かびますね、今思うとね。
多分じゃあその丸暗記に近いかな。結構日本の勉強で多いのが、なんかこれを英訳しなさいとか、これを日本語訳しなさいっていうふうに、何をアウトプットするかは指定されてるみたいな。
わかります。英語の教科書もこれ全部日本語に来週の授業までに訳してきてねっていうのをただただやって、英語の辞書調べて多分こうなんだろうなっていうのを書いた記憶がものすごくあります。
そうですよね。だからそういう勉強を神谷さんは頑張ったから、相手がこう何か伝えようとしてくるときに、まあ文字ベースだったらもうちゃんと理解はしますよ、私。よく読んで単語を調べながら頑張りますみたいな。で、そういうことはできる。で、多分音できても、まあ最近ね、音のトレーニングたくさんやってるので、それを、今こういうことを言ってるんだなっていうのを理解する力はあるじゃないですか。ない力は。
ない力は自分から発する力だったりとか、まあ、積み上げていくものがないですね、これはやっぱり。
そう。相手の言ってることをこう理解する力あるけど、自分のことをこう発する力が弱いんですね。
弱いですね。アウトプットしてるように見えて、それはもう作られたゴールに向かわせられてるだけだったので、今までだと。自分からゴールを定めて歩き出すってことは全然してなかったなって今思うと。
そうなんです。そこですよ、そこ。
うわあ、本当だから、簡単な日常挨拶もできませんもんね。そう思うとね。
そうですよね。これを言われたら、これで返してください。 ていう、もうなんかアウトプットも全部用意されてるのをこう渡されて、それをあなたはできるんですかっていうスキルをやってたわけですね。
そうです、そうです。いや。
でも日常会話とかその学校から出ちゃったら、何かを与えられて、その後どうなんですかっていうのはゼロから自分で絞り出さなきゃいけないじゃないですか。でも、それをゼロから何かを絞り出すっていう練習があまりにも少ないので、何かヒントをくれないと作り上げられないんだけど、みたいな。
この場合ってどういればいいの？ちょっと待って っていうのが。
今求められている答えはどれかしら？みたいな。
まさしくそれです。うん。
でも別に英会話に求められてる答えとかないので、そんなことを気にする必要ないわけですね。
失敗したくないとかそういうのもあるかもしれないですよね。正解を知っていたいっていうの
そうで
が。
すよね。
そう、
み
一
んな
問
と
一
同じ
答。
正解にたどり着きたいみたい
そう
な感じ。
ね、みんなが元気なわけないのに、I'm fine ってみんな最初に言わされるっていうの 眠いかもしれないし、お腹痛いかもしれないけど。
そうそうそう。特にね、今日ね、お伝えしたいことね、今、2つあったんですけど、両方出ましたね。
そうなんですか？
そうです、そうです。私が、まあ、疑問に思うというか、これをやっちゃうと、いざ自分で話したいってなった時のアウトプット力がかなり弱くなっちゃうっていうのの、一つ目がさっきの、これをアウトプットしようねっていうことばっかりやる。だから、私はテニスが好きですって言いましょう、みんなで、みたいな。だから、これを言えって言われたら言えますって感じじゃないですか。特に何も考えなくても、まあなんか、ここに書いてあることを読めばいいんだな、みたいな感じなんですけど、なんかアウトプットをこれでどうぞってやりすぎてるんですね。なの
反復
で、
練習がそればかりですね、そう思うとね。
私は大人のレッスンでも子供のレッスンでも、なるべく、形は決まってていいんですよ。多分そこの、私はテニスが好きですのところは、I like、まあ、最初の動詞ってこういうふうに使うんだよっていうことを説明したいので、この順番とか、そういうのを勉強するところなんですけど、その形はしっかり覚えてほしいんだけど、何がどうかっていうのは、なるべく自分で選ぶ習慣をつけたいんですね。
もうテニスに限らずバレーボールが好きかもしれないし、食べることが好きかもしれないし、っていう個人を出せるような答えをできる限り出せるように。
そうそうそうそうそう、そういう感じですね。なので、みんなこれを言いましょうって言って5種類言うのと
本当それいっぱいやってます。
ね、でも、まあ、いっぱいあるんだけど、あなたが好きなやつのことを言ってくださいっていうふうに、まあ、簡単なやつでもそういうふうに、私はこうだからこうですっていうことをやっぱ練習しないとできない、言われたことを言えばいいんですねっていう感じになっちゃうと、やっぱそれが癖になっちゃうので。なのでね、とにかくそういう、何かを練習して言いたいってなった時に、なるべく、あなたはこうだからこういうことを言いたくなるよね、きっとっていうのと結びつくような感じの例文を、その子が言えるように。っていうのが大事かなと。
まあ、そこの脳回路じゃないけれど、自分の考える力を養う時間も大事ですもんね、そう思うと。
そうなんですよ。自分で話すってなった時に大事なのは、その文法が分かってますっていうのはもうベースの部分であって、で、それで結局何を表現したいんですかっていうところがしっかり伝えられるっていうことが英語でコミュニケーションを取れるっていうことなので、定型文を知ってますっていうのはコミュニケーションとあんまり関係ないので
間違いない。文法は大前提。その上にそれをどう自分が作っていくのか、ツールにしていくのかっていう部分を鍛えていくのが大事なんですね。
そうですね。で、結構これ大人のレッスンでも、ここやらない人結構いるんですよね。 で、大人こそ、その、失敗したくないとか、
そう。
変なこと言いたくない があるから、正しい文章を音読します、みたいな。うん。ってやりがちなんですけど、やっぱね、そこは自分が何が言いたいのかっていうところをしっかり出していく練習をしないと、なかなかね、話すっていうところができなくなっちゃうので。
練習段階だからこそ失敗した方がいいですよね。
そうですね。
できないけど、それを心がけたいですよね、大人になるとね。
そう。で、あと私がなんかいろいろネイティブの先生のレッスン受けた時とかも、なんかやっぱ日本人にそういう傾向があるっていうのが分かってるから、逆に先回りしてくれて、もうなんか答えを作ってくれてからリピートアフターミーみたいに とかも中にはいて、受ける側としては楽だし分かりやすいっていう印象になると思うんですけど、やっぱそうそう実践力が、ただ暗記する作業になっちゃうので、大人のレッスンでもね、ちょっと自分はどうなのかっていうのをしっかり考えてやるのがね、非常に大事だと思います。はい。で、これが1個目なんですけど、
そうですね。もう一つが
もう1つなんだと思います。もう出たんですけど、
出た。
はい。先ほどの中で。
ええー。
それでも、ダメってわけじゃないですけど、で
私なん
も
か言
や
っ
りが
た？
ち。
ああ、やりがち。
みんなやってる。
私何か言いました？
言いました。
さっき言ったことだと、でもそれぞれのね、状態のお腹痛いかもしれないしってとこも言ったけど、何でしたっけ？
そ
あ、
こ
そ
そ
こ
こ。
ですか？もう。
そこが自分の意見とちょっと近いところでもあるんですけど、だから、全然良くないのに、I'm fine, thank you, and you って言うわけじゃないですか。
気持ち全然こもってないやつ。
だから2個目はこの気持ちがこめで喋ってるとこ
ああ、なるほど。自分のことじゃないと気持ちこもんないですもんね。
そうなんですよ。だから、やっぱり、子供たちの最初のレッスンって、How are you? で、その I'm good みたいなのをいっぱいやるんですけど、学校だと、なんかやっぱ I'm fine と I'm good ぐらいしか選択肢が与えられないじゃないですか。
あとは、
で
そうそうが流
も、
行る時期がある
あ、
か
そう
ら。
ですね。でも結局それってなんかあんまり気持ちを表したくないみたいな、とりあえずこれ、いいんでしょみたいな感じじゃないですか。これといえばこれって言われたから言ってますみたいな感じなんですけど、でもそのコミュニケーションっていうのは感情をちゃんと表現することなので、うちのレッスンとかは I'm sleepy とか I'm hungry とか入れてるんですね、選択肢に。別に必ずしもグッドじゃなくていいんですよ。
もうね、もうそこが大事ですよね。本当眠たい、お腹すいたって、怒ってる子もいるかもしれないしね。その選択肢があるといいですね。で、その選択肢知ることでまた使えるようになりますもんね、みんながね。ファインじゃなくてもいいよ、必ずしもってい
もう
う。
全然ファインじゃなくてもいいし、あとはね、なんかお店屋さんごっこ、こう、習ったフレーズを使ってお店屋さんごっこをやったりとかもするんですけど、
ほうほう。
まあ、それは、なんかフレーズみたいなのを出しはするんですけど、それを、ハロー、ウェルカムトゥどこどこショップみたいな感じで、みんな棒読みでこの部長ずらしてよ。
そんな店員さんいない
そう、でもあなた店員さんなんだからねとか言うと、本当そんな喋り方でいいと思うとか言うと、あ、なんかそれらしく喋らなきゃみたいなのとか、ちゃんといくつ欲しいですとか何が欲しいですっていうのをちゃんと言わないと伝わらないとか、やっぱそういうところも練習の段階からしっかり意識してやっていくと、実際の時もなんかちょっとそういうことをちゃんとしようって思うと思うんですけど、学校の勉強とかだと、とにかくなんかこれを読めばいいかなみたいな。
気持ちを伝えるのも気持ちを乗せるのも大事だし、何を伝えたいのかっていう、まず念頭において、それを表現するっていう練習も大事ですよね、そう思うとね。
そうですね。で、これは大人の生徒さんの場合とかだと、まあなんかそんな部長面で読まされてるみたいな感じには言う人は少ないんですけど、でも、やっぱりもう、I live in みたいな感じで、合ってるかなっていう向こうに全部引っ張られて、感情は全く、感情は全て合ってるかなっていう。
アイルリブのところにはもう合ってるかなっていう感情が、私は住んでるよっていう感情ではなくて。
そうなんですよね。なので、やっぱ感情とセットっていうのがないと、そういう喋り方をずっとすることになっちゃうので、そこもね、そうやって喋って伝わるのと、私はこうでこうなんですよっていうのを伝えたいと思って言う喋り方って全然相手に伝わり方が違うと思うので、そういうところをね、しっかりね、日頃の練習の段階からトレーニングしていくと、コミュニケーションとしての英会話力も上がってくると思
コミュニケーションをしたいから、皆さんね、英語を学ぶんだからね、
います。そうですよ
そこ
ね。
に皆さん向かっていただけたらなと思います。ありがとうございます。ああ、もうでも、本当に今までやってきたこととか、今できていないことがね、皆さん共感していただけたと思うので、またフォニックスと一緒にその心のね、扉を一つ開けるような練習の仕方も頑張ってまいりましょう。それでは、今回もラストインフォメーションをお願いします。
この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思っております。概要欄に LINE がありますので、こちら登録していただきますと、ご質問やご感想をくれるようになっております。あと、今 LINE に登録していただきますと、フォニックスの基本の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表というのもお送りしておりますので、ぜひお友達追加をしてみてください。あとは、Kindle の方で書籍も出しております。あと、今日前半でもお話しさせていただきました、無料の動画レッスン。がありますので、こちらも概要欄から登録できますので、まだ登録してない方はぜひこちらもご覧ください。
皆さんよろしくお願いいたします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
フォニックス英会話講師の坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神尾由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。